ブユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も類のあるユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深月ユリアです。本日もとっても素晴らしいゲストの方がいらっしゃってくださっております。市民がスポンサーとなる番組制作で食医療などの真実を広めるマクロステレビー、そのプロデューサーでキャスター、そして日本最大のママたちの行動集団を目指すママエンジェルズのチェアマンでいらっしゃいます平山秀吉さんです。よろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、平山さん、じゃ簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、はい、ですね、僕もともとメディアの人間でもありまして、はい、もうだいぶ前になりますが、ウィンズ・オブ・ゴッドというですね、トコタイをテーマにした映画ですね。これは日本だけではなくて、全米公開、アメリカで公開しまして、ペンシルバニアの映画で最優秀賞を取っているという、こういうのがあります。でこれはスーパーバイザーを務めてまして、あとアメリカのタイムという雑誌社がありますけれども、ここニューヨークに本社があるんですが、ここと、一緒にネットの番組を英語で作るというのをやってました。これはプロデューサーとしてやっていたと、そんなところがあります。今はママエンジェルスというママさんたちの団体をですね、はい、やっていろんな活動をしているというところです。はい、
はい、ママエンジェルスさん、当番組でもちょくちょくお世話になっておりまして、はい、もうレギュラー出演いただいておりますよね。いつもありがとうございます。最近さまざまなメディアにもご出演されて、本当、はい、ご活躍は目覚ましいですよね。
ありがとうございます。
はい、でもこの番組で、今日は初めて番組を方は初めてママエンジェルズって言葉を知った方もいらっしゃると思います。すね、改めまして、はいはい、どんな団体なのかってことをご説明いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。2019年ぐらいにですね、ママさんたちの、この国におけるママさんたちって結構消耗戦じゃないですか。子供産んでも大変だし、シングルマザーになっても大変だし、いろんな社会情勢からするとママさんたち結構大変な状況ですよね。でも一方で、やっぱその少子化対策とかっていうことを考えると、人口が増えないと経済も回っていかないじゃないですか、と考えると、やっぱママさんたちが安心して子供さんを産める環境とか育てられる環境って僕すごい大事だと思ってるんですね。それでそこをちょっとこう押し上げていこうということで、2019年に設立をした消費者団体になります。で今はね、結構でかくなりまして、全国に380ぐらいのチームが、ありまして、は
い、
4000人弱ぐらいは今登録者がいます、はい、でおかげさまで海外もね、結構今ネットなんで、どこに住んでるかって最初分からないんですが、アメリカとかにもありますし、イギリスにもありますし、そういう意味ではこう海外にもチームが広がってきているという状況です。でやってる内容は、ワクチンなんかも選択制を進めたりとかということで、市民立法といってですね、市民側から提案して政府に法律を作ってもらうということを目指している、はい、そんなような団体です。
なるほど、
はい、
はい、すごいですね。このワクチンっていうと、今メディアでもなかなかね、副作用に関して報道がしにくい状況で、最近ちょっとようやく、解禁されましたけど、ね、ようやくね、はい、だんだん小出しになっている状況ですね、はいはい、実際これ難しい分野と思いますが、どのような交渉をして、でどういうような結果が得られましたか。
そうですね、はい、もともとね、ママさんたちも全然こう素人集団なもんですから、全然わからないんですが、たまたまちょっと僕がその生まれ育った環境が政治の家系で、いわゆる自民党を作った側でもありましたので、法律を作るってこういうことっていうのは、ちっちゃいというか感覚的にわかるところがあるんですよね。で、じゃあその政府がやっているその法律の作り方っていうのを、ママさんたちにやってみようということで、いくつかコツがあるんですよね、はい、で例えばちょっとね、今日お手元でこれユリアさんにもね、見ていただけると思って、ちょっと持ってきたんですけど、アンケートをよく取るんですよ、
はい、
でこれも1万2000人ぐらいね、これ今取ってますけれども、短期間でね、1万人以上のアンケートをバンと取るんですね。でそうすると役所としてやっぱりその1万人っていうのはもう人口でいうと1万人に1人ぐらい答えていますので、かなりの大規模なアンケートになるんですね。でよく内閣支持率なんてよく新聞であると思うんですけど、あれって見ていただくと大体ね、1000人ぐらいのアンケートなんですね、
はい、
ってことは10倍ぐらいの統計上の確率を持って、正確なアンケートということで、こういうのをアンケートを取ったりっていうのをやります。でそれからもう一つは有識者会議といってですね、 いわゆる大学の先生ですね、それでも研究医、それから臨床医、これは研究しているお医者さん、それから、まあ、実際患者さんを見てらっしゃる臨床の先生方、それから、まあ、薬剤師、医師、それから、治験コーディネーターって実際その治験をやってた人たちです。ワクチンの治験を扱ってきた人たちとか、
はい、
そういう方たちを集めてですね、で医療従事者の方も入っていただいて、保護者の立場も入っていただいて、みんなでこう、じゃあこのワクチンとはどうあるべきなんだろうっていう議論を重ねるんですね。で最終的にはちょっと変わった言葉で答申というのがあるんですけれども、
はい
はい、このちょっと今日お手元持ってきてますけど、この、まあ、はい、新型コロナワクチン市民切削パッケージというものをですね、はい、まあ、専門家の意見を聞いてまとめて、
はい、
それを役所に持ってくるんですね。
その専門家はお医者さんとかも入っている
。もうそうです、たくさん入ってますね。
東洋医学だけじゃなく西洋医学のお医者さんも入っていらっしゃる。
そうですね、
ということです
ね。例えばね、大橋誠先生とかね、
はい、
ああいう先生が入って、はい
はい、なるほど、
有名どころだとヨシリンが入ってきてくれて、はい、アイテムしてくださったりとか。
なるほど、じゃあ、まあ、ニュートラルな形で作られているっていうことですね。
そうですね、まあ、いろんな角度から
ご検討されて、素晴らしい。
はいはい、それだけはまとめて厚生労働省に持っていって、
はい、
まあ、具体的なセクションもいくつかあるんですけれども、はい、全ての部署と我々が接触をして会議をやったりとか、あと厚生労働省の中で記者会見をさせていただいていますので、うん、まあ、それに基づいて政府側と何回も何回も交渉をしていくというところですよね。であとは合わせて会見もやっていきますので、1年間に40回ぐらい、この件で報道番組に出ていまして、
はい、
NHK も4回ぐらいだと思うん
です
けど、すごい、うん、で各局日テレ系、まあ、TBS 系、フジテレビ系、はい、テレビ朝日系、テレビ東京系、全ての系列局に報道番組で夕方で大体報道していただいてるんですね、
う
ん、やっぱ報道番組に出るってなかなか難しくて、
ね、
うん、情報番組とかバラエティはね、まあまあいろんな方のお出になるんですけど、やっぱ NHK の報道なんていうのはなかなか出れるものじゃなくて、そういうのにまあ出させていただいてますので、そういう意味では国のその政策のあり方について市民が記者会見を行って、まあ、NHK が関東で言ったら首都圏ネットワークという夕方のニュースがあるんですけれども、こういうところで取り上げていただいたりというところをやったりします、
はい、
であと全国の、行政に行くのは大体700箇所ぐらい、
素晴らしい、
まあ、都道府県だけではなくて市町村、うん、大きなところはもうほとんど行きますので、そういう意味ではやっぱりその全国の市町村の意見とか教育委員会だったり、まあ、保健所だったり、いろんな方々がこの意見を、まあ、一挙に見ますの で、そうすると政府内部でも自治体と政府の間でもこれらの意見を、まあ、どう扱っていくべきかって当然議論になるんですね。そういう意味では行政対行政の議論にこれが乗っていくっていうことで、かなり成果が出たというところです
ね。はい、おめでとうございます。
いやいやね、
はい、
なんでまあやれたこととしては結構いっぱいやっていただいたんですが、はい、例えばワクチンの成分というのは今まであんまり開示、接種する前にね、開示されるということはあんまりないかったんだろうと思うんですけど、
はい、
どうしても成分だけは開示してほしいということで、その時にファイザーとかモデルナとかも、ね、あとはコールセンターを作っていただきたいということで、ここでない。市区圏がワクチンの、 2回出されて、はい、いただくで、そこから程度だったんですね。で、できれば我々としてはこれぜひもう今年の2021年の4月から実現していただきたいということで、まあ、要請を、2020年の9月なのかな、まあ、秋ぐらいかな、ね、で翌年ですね、国会で審議が、
はい、
この法律の審議の時もまあ、それまでに相当回ってるんですよ、法律上の方々回ってるんですけれども、うん、国会でですね、今回もまあ、質問も国会議員の皆さん方にしていただこうということで、特に、まあ、親しくさせていただいている委員の方で維新の会ですね、維新の会の池畑さん、これ農水委員会の方ですけれども、でその方を中心にこの池畑議員だけでも5回ぐらいだったですかね、農水委員会と予算委員会でも質問していただいて、あとは仲間の方たちにもこういうことをやったらどうかって話をしましたら、多分須藤元気さんも国会で質問されてましたし、共産党で神さんという女性議員がおられるんですが、あとは立憲民主の神谷さんという方がおられたりとかし しました。で最終的にこの自民党もですね、このオーガニック給食や、まあ、その緑の食料システム法案、これは全面的に、まあ、やろうじゃないかということであったものですから、なんかあんまり、はい、あの国会の中でバタバタせずにですね、みんなこうなるべくじゃこれは進めようということで、うん、多分私たちの知り合いの方でも10回ぐらい国会でこの給食だとか、やっていくべきなんじゃないかということも多分やっていただいて、4月の22日にですね、
はい、
最終的に法案が成立しました。
でおーすごい、
うん、とっても嬉しかったんですけど、
はい、おめでとうございます。
はい、本当に皆さんのおかげで、この担当の方がね本当に大変だったろうと、これ実際ちょっとねお手元でした、はい、この環境と調和と取れた食料システムの確立のための環境負荷低減、まあ、この法案なんですね。でこれ見ていただくとね、実は初め入ってなかったと思うんですが、法律の中にこの消費者の努力っていうのが入っていたりしますよね、
はい、
あとは例えばこう消費者がそのオーガニックなものを選択できるように努めなければならないとかっていうのを、うん、入っていたりとか、あと消費者が分かりやすいに広報活動もしなきゃダメですよとか、まあ、消費者への適切な情報の提供の推進とか、食育の推進とか、こういうのも入りました。であとは行政が動いてくれただけではなくて、最後国会でもですね結構揉めまして、行政がその入れないんだったら国会で付帯決議っていうのがセットになる時があるんですけど、はい、これを国会の方が出してくれまして、いわゆるこの科学的に合成された肥料は使わないでくれとか、農薬を使用しないで遺伝子組み換えなんかも使用しない技術でやってくれとか、例えば省庁横断的に教育分野もやらなきゃいけないとかですね、学校現場でも食育に、使っていかなきゃいけないとか、あとは消費者の意見を聞くべきだってかなり農水省に言っていたんですが、消費者に至るまで各団体の関係者の意見を丁寧に聴取し反映させること、まあ、これが同じ日にですね法案と同時に通ったというのが緑の食料システム法案というものに、はい、最終的にはなりました。なのでまあここで、通る前に給食の予算が初め2月ぐらいにはないと、はい、いうことで返事をしていた時期があるんですが、最終的には2月の半ばぐらいだったかな、農水大臣の方で、環境の負荷低減にあたって給食にも出しましょうって答えてくれた時があるんですね。で、まあ、それで学校給食にも4月から予算がついたと。
すごいですね、そもそも大きな成果ですよね。
そうですね。で、はい、あとは実はその後ですね、その時に文部科学省もですね、うん、これ一緒に給食なんて動かなきゃダメだということで質問してもらってたんですね、
はい、
だから文科省はですね当時文部科学省はここには触れずに、学校給食というのは学校設置者といって学校の校長先生ですね、校長先生が決めることなので文部科学省としてはここには触れないというのを答弁されてるんですよ、2月ぐらい、はい、でところが、その後僕らもだいぶやりましたので、実はその後ですね、そこから半年後8月になって、概算要求という来年度の予算が出てくるんですけれども、その時に、文部科学省としてですね、この農水省が作った法律に基づいて、予算を学校給食のところで出しましょうということで、8月に発表がなされまして、はい、おそらく2020、ですから今度3年、2022年、来年ですね、来年に、一応その文科省から、予算が出るということも決まってきて、今まで文科省は給食にはそういう意味ではタッチしないというところがスタンスあったんですけど、はい、これも文科省から、ようやく法律ができたことで農水省と文科省もセットで一緒に動いていきましょうというのがようやく整ってきたというふうになりました、はい、
素晴らしいですね。
はい、僕からするとみんなが一生懸命、はい、本当に業界の関係の、ね、皆さんももちろん大変動かれてたし、
はい、
だから何よりもやっぱ感謝したいのはその、ママさんたちも、ね、すごく動いたんですけど、それ以上に農水省の職員の方がですね、それやっぱり受け取ってやってくれたっていうのがあるわけなんですよね、
はい、
だからどちらかというと農水省が悪いというイメージでは全くなくって、本当によくも農水省の職員の方がそれを受け取って法律だったり制度だったりを一生懸命作ってくださったなっていう気持ちのが多いものですから、
はい、
僕らとしては農水省の職員の皆さんに本当にもう感謝しかないというような状況かなと思います。
大切じゃなく一緒に作っていこうという姿勢が素晴らしいですよね。
そうですね、はい、やっぱりママさんたちなんであまりこうキーとなってね、はい、なんか手がありとかっていうふうにあんまりなんないのもあるかもしれませんね、はい、そうですね、
はい、やっぱりこうママエンジェルスがここまで影響力を持つようにはその あんまママさんたちだったからっていうことで、役所も多分優しい対応してくれるし、ママさんたちの性格からしてもやっぱりこうママさんだから大らかで、うん、やっぱ母は強しだし、メンタルも強いしっていうのも、そのそういう組織の性質が大きいんですよね。
まあ、よく言ってるのがですね、はい、会議に当たるときにいきなりねこう会議で始まって、それは厚生労働省でも農水省でもいきなりこう、こうしてくださいとかっていうふうに言わないで、まずやっぱり感謝の気持ちを先に述べてほしいってよく言ってるんですね、
はいはい、
でまあ官僚だったり県庁の職員でも市の職員でも、うん、やっぱりみんなね仕事とはいえ一生懸命やってくださってるわけですよ、うん、でたまたまワクチンの担当になったり、ね、うん、給食の担当になったりしてるだけなんだけど、やっぱりそういうなんか僕らが見えないでいるけれども、20年30年とそこの勤めになってですね、市民とか県民のために頑張ってくださってるわけだから、そういう意味では礼儀としてまずやっぱり席に座る前に、
はい、
本当に皆さん一生懸命普段市民のためにやってくださって、ありがとうございます、感謝してますというふうに言ってから椅子に座るようにしてほしいというふうにいつも言ってはいるんですね、うん、
なるほど。
だからそうするとこう合気道じゃないけど、
はい、
戦ってないわけじゃないですか、
はい、
でもスタンスとして、
うんうん、
だからなんかこう調和というか、相手もそれ職員だったり議員さんだったりもしますけれども、まあ、じゃあ一つ話聞いてやろうじゃないかっていうふうに多分なるんだと思うんですね、はい、そのあたりが多分なんていうか一つうまくいってるなんか原因の一つかもしれないですね。
本当、
はい、
その礼儀は大事なことですよね。いきなり反対派か言うじゃなくて、まずはお互い礼を尽くしてそこから始まる関係性の方がやっぱり信頼されるし、ちょっと話を聞こうとか時間割こうとかっていう気持ちに相手もなりますよね。
そうですね、
うん、
あとはやっぱりもう一つはね、結構リサーチしっかりしていこうということを言っていて、
はい、
農水省がやってることや厚生労働省がやっていることを知らないで言ってる人ってものすごく多いと僕は思うんですよね、うんうん、でも厚生労働省はその前に政府の審議会っていうのを結構持ってますので、審議会でもものすごい数の会議をやってらっしゃるんですよ。でそこで議事録だったり、会議の資料が大体上がってきますの で僕らも全部ほとんど目を通してます、
はい、
ものすごい量なんですけど、でそれも分かってるんで、何月ぐらいの会議でその話出てましたよねとか、
お
いうふうに言うと向こうがもうなんか、この人たち、はい、半端ないし全部知ってるんだなってい なるんですね、
はい、
だからそのちゃんと相手のやってることをかなりほとんど目を通して言ってますので、うんうん、やっぱり対等ななんかこうある程度こちらもなんていうか分かった上で、うん、なんか相手と向き合うまでにそのリサーチするっていうことをかなり意識してやっているので、
はい、
なんか知らないでね、なんか勝手にこう言うってことはあんまりないんじゃないかなと思うんで、相手もまあ聞いてて安心というかね、
はい、
まあ、そこまで分かってんだったらちょっと言うけどねっていう風になってるんじゃないかなっていう気がしますね。
なるほど、まあ、だから対等に見てくださるっていうことなんでしょうね、うん、相手も、
まあ、完全に対等ではないかもしれないけど、まあ、でも市民がパッと来た割には相当程度調べて、
はい、
うん、考えた上で有識者会議も持っててっていう風になってるんじゃないかなと思いますよね。
はい、
はい、
すごいですね。今後のママさん、エンジェルさんのご活躍は何か目指しているものはございますか？
うん、あ、そうですね、実はね、この前、11月のですね、23日に、
はい、
この日比谷のミッドタウンっていうですね、うん、東京に会場がありまして、そこで有機のオーガニックのですね、業界の皆さんが集まって、まあ、イベントがあったんですね。でこれも、まあ、かなりエンジェルスもちょっと広報支援というか事務局で少し協力もさせていただいて、まあ、だんだんと有機の業界も政府とまあ、仲良くやっていって、
はい、
種苗種ですね、うん、種とか苗、それから生産してくれる農家さんとか酪農家さんとかおられますね、それからそれを運ぶ人たち、流通物流ですね、それから加工する方たちがいますね、それから販売するスーパーさんとか、それを出す飲食店の方とか、それからまあ学校給食だったりとか、それから食べるママさんたちで、ここの種苗から消費までここをこうなんていうか一括してこうみんなで話し合いをしていこうという動きを作ろうと思ってるんですけど、
はい、
そういう意味ではその日比谷のミトタウンのイベントなんかも比較的まあそういうメンバーが集まってですね、かなり濃い議論ができたというところもあったりします。
なるほど、
はいはい、でこれからはそうですね、今ちょっと農水省に提案をさせてもらっていて、地方自治体の方ともこの話をしてるんですけど、今ねよくDAO っていう言葉が Web 3.0 で言われて、
はい、
そのディセントライズですね、この真ん中がないよっていうことが世界の先端になるんじゃないかって言われていたりとかするんですけれども、この真ん中がないで上下もないっていうようなこと
はい、
今まではピラミッド組織なんで上から下へこう農水省から県へ、県から市役所っていうふうに一方通行の、通達みたいなのもあるんですけれども、今後の政府のあり方っていうのは市民とか自治体とかそこにいる生産者の皆さんとかと、まあ、対話をしてですね、でそこで得たノウハウが地域ごとにいっぱいいろいろ多様性がありますよね、日本人は、うんうん、でそれを横で共有してさらに、農水省にそれを上げていくっていう、その要するにノウハウをねダウンロードだけじゃなくアップロードする、
は
い、地域から、うん、上に上げ 上もないんだけど、最終的に上もないんですけど、あの地域で共有された素晴らしいノウハウを農水省にアップロードするっていうのを今実は農水省
に、なるほど、はい、地域で共有されて成功したモデルを農水省に教えるっていう形
で、 そうです、
これうまくいったんでぜひ国でもやってくれませんかっていうことですね、
はい
はい
はい、で今実際の会議を設定しまして、まあ、地域であのやっている課題とか、うん、こういうふうになってるんだよってことを農水省と直接連絡のラインがあまりないんですね、はい、実は一方通行はあるんだけれども、なぜかというと農水省があったら農水省の出先機関 の、 あの農政局っていうのがあるんですね、はい、関東とかとか、でその下に県があって、その下に市があるもんですから、その階層がいくつもあるために、あの町の市役所の課長が直接農水省の本省の方と話す機会があまりないんですね、はい、組織的に。で、まあ、これを実際いわゆるオンラインで会議をやりまして、エンジェルスが設定をしてですね、うん、自治体の方と農水省本省の方とですね、直接こうつなげて会議をもうやっちゃったりしてるんですね、
はい、
だからそういう意味ではオンライン上でこのアップロードも始まっているという状況になってるかなというふうには思います、う
ん、はい、なるほど、ね、
はい、
いやこれができたらもうすごい国が変わりますよね。
結局今までなんか議員さんが決めて、はい、なんかね官僚と、まあそのまあ、国会でこうやって、はい、で僕ら一方通行じゃないですか、はい、テレビで見てとかね、うんうん、ネットで見てっていうふうに、あ、こんなになっちゃったんだ、でそれでなっちゃったのを気に食わない人たちは反対活動するっていうことがあるんだけど、はい、うん、その僕らはもうちょっと形を変えたいと思っていて、その国のフォーメーションを変えたいんですよね。つまり法律を作る前から消費者がそこに入って、はい、また農家さんも入って、でワクチンだとそこにお医者さんとか、うん、その保護者とか関係者が全部そこに入ってみんなで対話しながら法律を作るっていう風なフォーメーションに日本だったらできるんじゃないかなっていう風に思ってるんですね、はい、うん、まあ、もともと日本人は縄文時代から、うん、戦争あまりなかったし、うん、多様性があっても喧嘩したり奪ったりなんていうことはもともと形跡がないと言われていますので、まあ、別に僕らが先端的なことっていうのは実は全然そう思ってなくて、もともと僕らの先人たちがやっていた形を、まあ、もう一回こう現代風にアレンジしてやっていたらできるんじゃないかなっていうことを試みていきたいな
と。そうですね、これは確かに日本人ぴったりのスタイルですよ、うん、本当村で政治をみんなで平等に議論して決めていって、そういう地方の文献型でみんなで決めていく政治の方が合ってます、
ね、合ってますよね、
はい、
はい、それで、まあ、もっともっといろいろいろんな分野でやってみようかなというふうに思ってます。はい、
はい、うん、ありがとうございます。残り時間があと 1,2 分ほどになりましたが、はい、最後に視聴者へのメッセージはございます。
まあたまたまね、ママさんたちとこうやってできているだけで、別にそのエンジェルスがすごいとかっていうふうには全く思っていなくて、誰でもできると思うんですね。ただコツはやっぱり相手と対話するっていうか、否定とか批判から入るんじゃなくて、相手にもちゃんとリガーってやってらっしゃることが多いと思いますので、十分に相手の言うことも聞いて、相手がやってらっしゃることもリサーチして、でもこっちもポンと言うんじゃなくて、ちゃんとこう調べた上で、書面でですね、紙で持って行って席について対話をするっていうことをしていただければ、皆さんの住んでおられる地域でもいろんな課題あると思うんですけど、きっと一歩ずつ前進して変えていけるんじゃないかなというふうには思ってますし、僕らもそういう事例をもっともっと増やして皆さんとなんか活動できるようにしたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます、はい、本当に対立ではなく共生、みんなで議論するってことは本当に大切なことですよね、はい、それによって人も聞いてくれるようになるし、はい、今日は本当に素晴らしいお話をありがとうございます。皆さんの身近でもパブリックコメント募集のページがありますし、大工官房出してるし、各都道府県がパブコイ募集のなんかありますので、ちょっと検索者出てきますので、そういったところから入るのも一つの手かなとは思います。はい、平山さん、今日は本当に素晴らしいお話を誠にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日の素晴らしいゲストは、バクドステレビのプロデューサーとキャスター、そしてママインデスのチェアマンの平山秀吉さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。それでは、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
平山様、ありがとうございます。パブリックコメントを活用していければと思います。 ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。